はい、皆さんこんにちは、手島敏郎でございます。今日は ESD SDGs 進め方連続講座第3回、強化横断的な視点を持って主体的対話的に学ぶということについてお話をしましょう。今回もよろしくお願いいたします。さて、最近はね、ESD だけでなくて SDGs っていうのも始まりましたから、だからね、中には迷ってしまうような人もいるわけですよ。 ESD と SDGs 一体どちらを進めたらいいの？なんていうのはね、混乱があるんです。 ESD は持続可能な社会の作り手を育むための教育のことです。またね、 SDGs っていうのは持続可能な社会を実現するために取り組むべき17の目標を、あるいはね、そのための取り組みを指しているようなものですね。これが示されて何に取り組んだらいいのかとても分かりやすくなりました。どちらも持続可能な社会を目指していますから、同じ目標に取り組むためのものです。しかしね、 SDGs が一人歩きするとね、この示されている目標を実現していくためにね、どうしたらいいのか考えて、企業や、市町村あるいは関係機関がね、取り組むっていうとね、大体イベントでね、盛り上げようとか、コンクールにしてね、成果を競わせようとかっていうようなね、安直な方法が取られがちなんですよ。でもね、イベントや競争で物事を深く考え、自分たちの生き方を見つめ直そうっていう人が育つんでしょうかね。そういう人間が育つには、やっぱりね、深い学びが欠かせないと思うんです。だから ESD を通じて主体的対話的な学習を進めるってことが大事なんです。学習指導要領もそういう方向に進むんだってことになってましたね。またあらゆる分野の人々と連携協働し、問題解決能力を鍛える、社会に開かれた教育課程が重要なんです。そのためには学校教育のあり方も社会教育のあり方も ESD の理念を踏まえて大きく変えていく必要があります。学習指導要領の変更は、ね、改定はその一環なんです。じゃあ次の画面に行きましょうね。学習指導要領ではね、知識や理解だけでなく生きる力を育むと言ってます。思考力、判断力、表現力の育成です。つまりね、ただ生きるわけじゃなくてね、厳しい時代をたくましく生きるわけですから、ぼーっと生きてるだけではいけません。5歳の女の子チカちゃんからも叱られちゃいますよ。さて、その中身としては、課題解決に必要な主体的に学習に取り組む態度、人々との共同です、コミュニケーション能力の問題ですよね。そのような学びを通じて豊かな心や創造性だって育まれるわけです、ね、詰め込んだだけじゃダメですよ。またそれらを支える健康で安全な生活と豊かなスポーツライフも掲げています。そういうわけでね、今回の学習指導要領は題しまして、ぼーっと生きてんじゃないよ学習指導要領と呼ぶといいんじゃないかなと思っております。さあ次行きます。学校教育を進めるにあたってはね、教育課程が重要ですよ。その編成と実施において大事なことはね、総則の中にきちっと示されています。総則しっかり読み込んでますか？まず教育課程の編成においてはね、1つ目、総合的な学習の時間と、ね、その目標と関連を図り、強化横断的に学ぶ。強化横断的ってことは、カリキュラムとカリキュラムをうまくつなげて、カリキュラムマネジメントをしっかりしなさいっていうことですよ、ね、またこの教育課程を 実施するときにおいては、ただ詰め込めやいいってことじゃないんだよね。ここに主体的で対話的で深い学びに向けた需要改善をしなさいと示されています。つまりね、探究的問題解決的な学びにしっかりと取り組みしなさいっていう意味なんですね。さあ次のページ行きましょう。いや、学習指導要領ではね、いろんなこと言ってます。主体的対話的で深い学びの実現に向けた事業改善を通して生きる力を育むことを目指すとしてね、思考力、判断力、表現力の育成、主体的学習態度や多様な人々との共同、豊かな心や創造性の寛容、学びに向かう力、人間性などそんなものがどうやったら自然に身についてくるのかね。学習規律をねしっかりとしつけてベーシックなドリルを活用することももちろん大切ですよ、ね、知識基盤社会ですもんね。しかしそのような詰め込み式の教育ばかりしていては20世紀型の子供しか育ちませんよ、ね、また主体性も豊かな心も育ちにくいじゃないですか。思考力、判断力も、そして表現力も。だってこれはさ、主体的に学ばなかったら、そういう場がなかったら身につくはずがないじゃない。ね。だから、ESD カレンダーで学びをつなげ、カリキュラムマネジメントするってことでね、活用能力を高めるんです。ね。そしてそれを学ぶ際にはね、しっかりと問題解決的な学習過程を通してね、その中に対話的な、あるいは共同的な場面を位置づけることで、問題解決能力を高めていこう、というふうに考えられてるんですね。じゃあ、ESD カレンダーのことをちょっと説明しましょうかね。じゃあ、次の画面に進めましょう。お、なんか聞いたことのあるような曲が買ってきましたよ。ピコ太郎さんです。ピコ太郎さんはね、 SDGs の推進大使にもなってらっしゃるんですよ。はい、まだまだずっとつながってね、国語の学習から社会、それが総合、図工、特活、そして卒業式にまでね、つながっていっちゃいましたね。分かりにくいカリキュラムマネジメントですけどね、このピコ太郎さんの曲のようにね、I have a pen って言いながらね、単元と単元をつなげていけばいいんですよ。これつながりそうだなと思ったら思い切ってつなげちゃう。こういう発想は従来のね、教科分担的な教育からはこれ転換していかないと生まれませんよね。発想の転換をしていきましょう。この図、 ESD カレンダーと呼ばれてるんですけどね、実は2005年に東京都江東区立東雲小学校で開発され、ユネスコスクールの拡大に伴ってね、全国に広がりながら、もう1000個以上は使ってると思うんですけどね、発展を続けています。これをまたいろんな工夫をしながらね、もっと使いやすくしている学校がたくさんあります。この ESD カレンダーではね、下の4つの視点から教科領域をその学びをつないでいます。関連しそうな学びをつなげ、構造的に示すことでカリキュラムマネジメントをイメージ化することができるんです。 ESD カレンダーは今回の教育改革に欠かせない重要なツールになっております。はい、次のページ。しかしね、いくらカリキュラムマネジメントしても、教科横断的にね、学びをつなげたとしても、それを先生がこうやってやるんだぞってね、ずっと教え込みで教えてったら、形だけの主体的対話的な学習を子どもたちはさせられることになりかねません。本当に子どもたちが本気になって学ぶかどうかが 章です。画面にも書いておいたようにね、教師に言われた形だけで調べて A 評価もらえるように資料集や参考書をカラフルできれいに書き写し、そこにインターネットで誰かが言ってたようなね、説明文なんかくっつけて、一見しっかり学んだように見えるだけの作品作りをするような子供が育ったんじゃ、厳しい世界をたくましく生きるような持続可能な社会の作り手が育ったっていうことは言えないですよね。だからね、本気にさせなきゃダメなのよ。ね。またね、本気にさせるっていうところはここだよな。なんて言っても学びに火をつける。こういう指導をしなきゃダメなんだ。で、自ら学ばせるっていうのはね、難しいのは確かです。だって教え込んだ方が先生としては楽だからね。こういうもんだよ。覚えといてね、なんて言いながらやればいいだけでしょ。自分で考えないで済むからね。でもね、各教科領域の研究会が今まででもあったじゃないですか。そういう中でね、熱心に研究実践が続けられてきたと思うんです。その時にはね、主体的な学びとかね、そういう主体的な態度をどうやって育てるのかっていうようなことは必ず話題になってたと思うんですよ。それをね、この場で生かしていけばいいわけです。私の場合はね、社会科の研究会から学びに火をつけるっていうための3つのステップをね、勉強させていただいてたんですよ。それを実践してきました。ちょっと文字が小さいようですので、この部分を大きくしましょう。はい、大きくします、拡大します。そこから生まれたのが子どもの学びに火をつける際のね、導入の部分の3つのステップです。こういうキャッチフレーズでいきました。問題に気づかせる、そして火をつける、テーマを決めるという3つのステップを通してね、子どもたちの問題意識をかきたてて、単元を通じた学習問題を明確にしようっていうわけです。単元全体に関わる基本的な事実に最初に出会わせます。でもその際ね、ただ出会わせるんじゃなくて、子どもたちが誰でもね、親しみを感じたり憧れや共感があるような出会いを大切にします。だから体験だとか触れ合いを生かすっていうのもいいですね。火をつけるっていうところですけどね、知識だけでは疑問は生まれません。子供たちがって思うような、常識を揺さぶるような、あるいはね、矛盾するような事実、意表をつくような話などをぶつけます。そうやって疑問を引き出すんです。それが学びへの着火点になるんです。それらの疑問を出し合って、整理しまとめながら学習問題として練り上げます。このあたりのことはね、私の著書ね、学校発 ESD の学び、そこに詳しく、しかも分かりやすく書いてありますんで、学生さんも先生方もしっかり勉強してくださいね。今回の話でも同じですよ。第1回第2回の講座で次の3つのステップを踏んできました。いい？1個目、社会の変化を考えて、話し合ったりしながらね、今激変しグローバル化する社会への気づきを共有する。ほら、これが問題に気づくっていう段階です。2つ目、日本の教育は優れてるっていう常識が皆さんの中にあるわけですよね。それを小木ママの資料からひっくり返し、そしてね、学力向上だけではやっていけないっていうことからね、じゃあどんな教育が必要なんだろうかということについてね、自分なりの考えを持つってことですよね。ここまでがね、第1回で話した内容なんですよ。だから問題に気づき、それをひっくり返して火をつける、疑問を感じるってとこまでやって、今日が第3回目ね、3つ目のステップ、テーマが決まってくるかなっていうとこです。つまり日本の教育は学習指導要領ではどういう方向性を持ってるんだろうか、それを具体化するにはどうしていったらいいのか、 自分の学校では何やってったらいいのかっていう問題意識を持って、自校の教育や、ね、あるいは自分の町の教育、地域の教育をどういうふうにしていったらいいのか、実践への方向性を明確にしたり、取り組みへの意欲を高めるということをここのところでやってきたわけです。いかがでした？ね、少しは皆さんの心に火が灯りましたか？さあ、次の画面に行きますね。ESD カレンダーは学びをつなぐイメージマップだけの意味があるんですよ。でもこれがあるとね、どんなつながりで学習を進めるといいのか、年間の見通しがつきますよ。それがイメージできるわけね。でもそれだけじゃ年間指導計画にはなっていません。そこで例えば次のような総合的な学習の、あるいは探究の時間の指導計画を作り、セットとして用意することが重要なんです。はい、これです。総合的な学習、これ6年生のね、指導計画ですが、先ほどのイメージマップと対にして使います。 ESD カレンダーがイメージマップなら、こちらはね、旅行の行程表のようなものです。楽しい学びの旅になるような工夫をしてあります。単元名、時間数、狙いだけじゃなくてね、問題解決的な学習過程のね、ヒントをそこに出してあります。子どもの学びに火をつけるアイデアを書き出しておくことが大事です。そして地域人材や外部機関など、連携したい地域人材外部機関が名前が書き込まれてるでしょ。これで年間指導計画になっていくわけです。 ESD カレンダーにこの部分をくっつけてカリキュラムとして完成させたのが江東区立柳川小学校です。2010年度のことでした。また校内ネットワークの中にね、毎年学年ごとに単元ごとのフォルダーを作り、そこに指導計画やワークシート、あるいは関係機関への依頼状、お礼状、保護者へのお知らせ、あるいはね、子供の作品の写真だとかね、なんだ、コピーしたものだとかを入れておくことですよ。そうするとね、前の年度の取り組みを超えた展開をやりやすくなるわけ。ちょっと工夫するだけで前の年度のね、足りなかったことを補足したりね、乗り越えるような素晴らしい教育活動を実践ができるようになっていくわけです。つまり進化させていくことがカリキュラムマネジメントなんです。ですからこれを作るだけで終わらせないで、フォルダーの中に入れて、そして毎年毎年それをね、進化させるんだ、どうやってこの先をやっていったらいいのかなってやっていくことが大事なんです。さて、今回のね、コロナウイルスが厳しい中でもね、私たちは学校が再開されたらこういう学びを作っていかなきゃいけないってことを私はお伝えしたくて、この講座をやってるわけです。平成の30年間もね、学力に偏った教育を続けてきたおかげで、我が国の教育はね、世界から2、30年遅れたって言いますけども、私たち教師の指導力だって2、30年遅れてるかもしれませんよ。ね、難しいんです。でもみんなで力を合わせながらね、どうやったら子供の学びに火をつけられるのか、協力し合ってね、研究してみたらどうでしょうね。それでね、日本の教育力を上げて、この世界やね、厳しい時代に生き抜く力を持った子供たちを育てていきましょうよ。ね、それが今回の教育改革であり、連続講座の今回の私のメッセージでございます。次回はね、もうちょっと具体的なお話ができたり、子供たちの作品なんかをね、こうやって見ていくといいよなんていう話もできるといいな、そんな風に思っております。どうもご協力ありがとうございました。